私たちの郷土富山にはおよそ600の山があります。その中から県を象徴するもの、自然や歴史など特色あるもの、よく登られているものなどの基準で県内30の山岳団体が加盟する県山岳連盟が100山を選定し、会員の皆さんが取材・執筆した富山の100山、里山から3000メートル級の山まで、北日本新聞社発行、富山の100山県山岳連盟編からご紹介します。お相手は浜谷光です。今日は高岡山岳会の松崎勲さんがまとめた標高196メートルの元取山を紹介します。地元の人に親しまれている里山で四季を通して楽しめます。歴史散策と自然観察にもってこいの山です。登山は通年適しています。鴨バス停側の登山口から鴨城城主閣を経て山頂へ、往路を戻るか鳥倉周回所へ下る日帰りのルートを紹介します。高岡市西部の西山丘陵と呼ばれる一帯は標高200メートルに満たない里山ですが、山城跡や円墳、横穴墓群、寺社跡などが多く、歴史のロマンを感じさせます。また一輪草、二輪草の群落やホタルカズラ、ジャケツイバラといった県内では絶滅が危惧される貴重な植物もあり、自然観察にはもってこいのところです。元取山は雪がない時期のファミリーハイクから積雪期の寒時期ハイクまで、四季を通して気軽に散策を楽しめ、周辺には中世山城の鴨城跡や横穴墓、寺社跡などが点在します。まずは元取山の東側の鴨城跡へ向かってみましょう。登山口は鴨集落の鴨バス停近くの案内板の横を通った砂防堰堤の右側にあり、鴨横穴墓群、鴨城跡入り口の標識が見えます。登り始めてすぐに現れる横穴が鴨横穴墓群で、一帯に26基確認されています。15分ほど登ったところが狙見山砦跡です。初夏にはこの辺りから山頂にかけて笹百合の甘い香りがほのかに漂います。地区の人たちが大切に保護している笹百合の洞窟が後を絶たないといいます。悲しいことです。一段高い二の丸跡から平坦な道を進むと、こんもりとした主閣跡があり、鴨城の説明板やベンチが据えられています。子供連れならどんぐり拾いなどしてのんびり過ごすのもいいでしょう。主閣跡を回り込むようにしていくと空堀跡に出ます。そこを通って15分ほど尾根伝いに進むと元取山山頂に着きます。ここからの展望は素晴らしいです。砺波平野から射水平野、富山湾まで一望でき、かつては鴨城の物見台だったというのもうなずけます。地元鳥倉集落の有志により元取山を呼んだ漢詩、元取山遠望の碑が建てられています。下山は往路を戻るか西側に少し下ったところから林道を歩きます。後者の場合、 登山口からおよそ500メートル南西の鳥倉周回所に出ます。この地域は全国でも珍しいスゲ笠の産地であり、下山口周辺でスゲ田を見ることができます。元取山の見どころです。西山歴史街道。かつて西山丘陵の山裾から高岡市伏木の越中国府まで通っていた古道を西山歴史街道として高岡市が調査・整備しています。14世紀から15世紀末頃建てられた鴨城跡や、6世紀から7世紀頃作られた鴨横穴墓群、城ヶ平横穴墓群が残ります。城ヶ平山。元取山北東に隣接します。東側の山腹に城ヶ平横穴墓群があります。福岡歴史民俗資料館。横穴墓群の出土品や菅笠など旧福岡町の歴史民俗資料の展示や解説があります。福岡社会福祉センター拳荘。城ヶ平山のふもとにあります。日帰り入浴や休憩に利用できます。今日は高岡山岳会の松崎勇さんがまとめた元取山を紹介しました。次回は稲葉山を紹介します。北日本新聞社発行、富山の百山、県山岳連盟編からご紹介しました。富山の百山は県内書店でお求めいただけます。お相手は浜谷光でした。